大好きが天才オウム第621回をお届けいたします。今回のテーマは定期試験は悩ましいです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。まずですね、今この放送が流れるのは大体定期試験、中高の定期試験が真っ只中かもう終わってしまうかこれからかっていうような時期に、多分流れると思うんですけども、期末試験ですね、1学期の期末試験ですね。ですね、実は、まずですね、話の中身、まず冒頭にですね、どうしたら定期試験の成績取れるかって話をすると、もちろん学校によっても違うんですが、一般論としてはですね、こうすれば、ほぼ、高得点が取れます。それはその、試験範囲の、教科書を7回やることですね。数学はそうです。数学はもう7回、数学とか物理とかね、そこを7回やればいいと思いますね。そうすると、ほぼ、十二分な点が取れると思います。だから、そのくらい勉強しないとね、大事ということなんですけど。ですがね、そうは言ってもですね、指導者から見ると、なかなか定期試験ってのは悩ましいんですよ。非常に悩ましいんです。で、なぜかっていうことを言いますね。でね、高校って3年間じゃないですか。事実上3年はないんだけれど、大学受験までね、4月に始まって、で、高3の、要は1月にセンター試験があって、2月本番っていうことでしょ。そうすると、4月から数えると3年ないんですよ。まずね、全体としてね。そうすると2年何ヶ月か10ヶ月とかっていうことなんですよ。で、じゃあその中でね、定期試験何回やるかっていうことなんですよ。そうすると、今最近は前期後期制もあるけど、とりあえずは1学期、2学期、3学期って考えると、1学期の中間期末でしょ ?2 学期の中間期末でしょ ?3 学期の中間がないとして期末試験っていうふうにするわけですよ。短いからね。そうすると1年間に5回でしょ単純計算で3年だから15回ですよ。高3の最後の、学年末とかはあれはあるかないかわかんないですけど、それを引くとすると、13回なら14回になるわけですよ。で、単純に、14回の試験があるとすると、で、その試験準備にね、もし2週間使うとすると、14×2 でしょ?そうすると28週間なんですよ。全体で28週間。で、28週間って4で割ると6ヶ月半ですよ。そうするとね、半年、6ヶ月間。要は2年10ヶ月とすると、24だから34でしょ ?34 ヶ月のうちの、なんと6ヶ月が定期試験対策になっちゃうんですね。定期試験で、消えてしまう。定期試験対策で消えてしまうってことなんですよ。これはね、指導者としてみると、有識問題なんですよね。つまり、定期試験をどういうふうに、そのアプローチでやらすかっていうのは、実はものすごく大事なことになってくるのが、皆さんよくお分かりになると思うんですよ。中高一貫だったらこの倍ですからね。だからすごく大事なのは皆さんお分かりになると思うんです。で、単純にね、さっき言ったようにその7回やろうと思うとそれなりの時間いるでしょ?で、だから、あるところで私は生徒に話すのは、もちろんその子の志望大学とか進路とか行ってる学校にもよるんだけれども、成績っていうのはもうとりあえず忘れてねっていう話はするんですよ。8割取れればいいというふうにしてたらどうかなっていう話をして、つまり学校との距離の取り方ですね、も含めて、学校べったりでも難しいんですよね。ですんで、で、社にもいいですね、皆さん真面目な子が多いので、定期試験もみんな満点取りたいなとかって思っちゃうわけですよ。で、取ってくれていいんだけど、もしそれのために、時間を費やすようだと、もう結局大学受験ってことに関して言うと、もう戦略も戦術ももうなくなっちゃうんですね。つまり34ヶ月のうち6ヶ月が消えてしまうってなってしまうと、単純計算ですけど、なくなってしまうとなると、もう戦略も戦術ももう何もなくなっちゃうんですよ。で、もちろんね、基本的なことをしっかりやってくれる学校ならいいんだけれども、それがまた中途半端だったり、なんたりするとですね、もうどうにもなんなくなってしまうんですね。で、ですので、その定期試験対策っていうものを、定期試験に対してどういうふうに、対していくかっていうことと、それからもっと言うと、学校と自分ということの距離感ですね、どういうふうに立っていくかっていうことを、しないと、なかなか順調に勉強を重ねていくと、地道に勉強をですね、積み重ねて学力を、積み重ねていくっていうことが難しくなってしまうんですね。で、これはですね、学校行事にも言えてですね、やっぱり学校行事もかなり多いんですよね。そうすると、修学旅行とかでも1週間潰れるでしょ。 で、まあ、体育祭とかね、いろいろ文化祭とかで結構な時間がどんどんどんどん潰れていくんです。これ、高校はね、一週間とかそのぐらいの話かもしれないけれども、ただ34ヶ月の中の何日間とかっていうふうに考えていくと、もうかなりの量になってくるんですね。そうするとですね、やはりあの学校べったりっていうことになると、なかなか自分のペースで勉強がいつまで経ってもペースに乗らないっていうことになるんですよね。もう一番遅くても高校2年生の夏には受験体制に入らないと、いわゆる一流大学で結果を出す、まして理科系で結果を出すっていうのはほぼ不可能ですから、どうもの、そうするともういつになったら調子に乗るのかなっていうことになってしまうんですね。で、これが悩ましいんです。ただですね、これもですね、そう率直に言えばですね、ご本人の覚悟によるところはあるんです。やはりね、うまくいったお子さんっていうのは、一つだけ言えるのはですね、ある時、例えば学校行事があるとするでしょ?とね、私も行きませんっていうふうに言うんですよね、担任の先生とかに。で、担任の先生から必要に電話かかってきても、私行きませんっていうふうに言い続けるんですね。で、実際行かないで、まあ、うちへ来て勉強するんですね。うちって、まあ、私の塾にね、来て勉強するんですよ。ある時にね、そういうことを踏み切るんですね。で、そういう子って、やっぱり受かりますね。みんながね、どんなに君なんか絶対受かりっこないよと言われるような子でも、そういう大学に受かってしまいますね。それ覚悟ですよね、やはりね。で、いつまで経ってもね、そういうなんか、八方美人的にですね、ずるずる学校の行事とか学校のいろんなものを引きずってる子っていうのは、どんなにできると言われてる子でも、なかなか芳しい結果は出ない。少なくとも私の観察では、私の経験したところでは出ません。あるところでビシッと切って自分の人生を行くっていうところがないと、そういう意味では、なんか、八方美人って方は失礼ですが、かもしれませんが、そういうところでは難しい。あるいは集団から一歩抜けて、つまり一流大学行くっていうのは、つまりそこを抜けることですからね。やはりみんなと同じっていうところから抜けることなので、やはりそれ当然なことなんだけれども、まあ、よっぽどのね、進学実績の高い学校は別としても、またね、そういう学校、そういう学校で別の、話があるんだけど、まあ、それはまず一つ置いといて、とりあえずそういう、まあ、一歩抜けた存在になるわけですから、当然みんなと同じっていうことはないんですよね。ですから、どこかで会えるときに自分を主張して、私は行きません、やりません、参加しません、っていうことが、必要になってきます。これはなってきます。だからそれはですね、ご本人のやはり覚悟なんですね。それからもう一つは親御さんが、やっぱりお父さんお母さんがね、やっぱりなんかみんなと仲良くとかですね、いわゆる協調性とかですね、そういうことを重んじる方だと、やっぱり難しいんですよね、そういうところが。やはり違った人生を歩むことなので、エリートってやっぱりそういうことなので、どうしてもですね、そういうみんなと同じと、みんなで手をつないで一緒にゴールに入るっていうことの中ではもう絶対に難しいんですね。これ難しいと私は思います。で、私の見聞した中でも、やはりそうです。そういう時に、やっぱり自分っていうものができるんですね。自分はこうあらねばならないっていうことが核としてできるんです。つまりですね、そういうことがない限りは、やっぱりね、一流大学受かるって難しいんですね。みんなと仲良くだけでは、やっぱりうまくいかないんです。ですから、そういう定期試験のね、対策もちろんしていいんだけれど、皆さんは、まあ、優秀だから、まあ、ほぼ満点近く取ってくるんだけど、でもそれでね、良しとしちゃいけないのがまた指導者なんですよ。まあ、それはそれとして、まあ、精神的なね、ある種安息は得られるんだけど、じゃだからって、じゃ君の志望する大学に、例えば東京大学に近づいてるかっていうと、必ずしもそうとは言えないってことなんですよね。そのくらいやはりですね、いわゆる一流大学に入れていくっていうのは、難しいですね。そんなに簡単なことではないです。そういうところも含めて、やはりきちんと伝える指導者っていうのは、伝えるべきことを伝えないと、後々皆さん、ご本人様が後悔するようになるんですね。で、こういう話っていうのは、なかなか、しづらいこともあるんだけれど、どうしてもほら、別にそれが日本の社会が悪いとかっていうことではないんだけど、やっぱりみんなと同じっていうのが強いでしょ。でもみんなと同じっていうところに、あるところに背を向けないと、難しいのかなっていうのは率直な感想なんですよね。みんなと同じ、みんなで手を繋いでゴールに行こうっていうのとは全く違う、やはり原理の中に身を置かないと、それを是とする善理の中に身を置かないと、結果っていうのは、望むべき結果ですよ。いかないなと。だからあるところでやっぱり本音ね。本音で生きようよねっていうことですね。もっと言うとね。あなたの本音は何なのっていうことなんです。あなたの本音は何なんでしょうかねっていうことなんですね。 これをやはりもう一度自分に問いかけて、じゃあ、定期試験でいい点数取れればいいっていうならいいし、あるいはみんなと仲良くしてね、で、まあ、で、なんか彼女とか作ってね、それいいとかね、そういうんだったら、まあ、それはそれでいいんだけれど、それでね、それが本音ならいいんだけれど、本当にそれが本音ですかっていうことですよね。あるいは、だから何でもかんでもね、両立させるっていうのはやはり無理なんですよ。やはりね、当たり前のことだけどね。右と左は同時に行けないんですよ。右も行って左も行くってことはやっぱりできないので、どっちか選ぶしかないんですね。右か左かね。その選べた人だけが結果は出せると思います。逆に選べれば結果を出す確率はものすごく高くなると思います。で、どうしてもですね、それを選ばせないように、あるいはその現実を見させないような、そういうものがあるんですね。じゃあなんでかってことをよく考えてほしいんですね。そういう現実を見させないと、どういう結果が生まれ、っていうことはですね、誰かが得する人がいて、誰かが粗相する人がいるんですね。その辺までしっかり考えてもらうと、自分の人生、かくあるべきっていうことが、あるべしとかあるべきってことが、あれよりはありたいっていうことが、だんだんに見えてくると思うんですね。最後、謎考えみたいになりましたが、やはりこれ大事なので、ちょっと皆さん頑張って、考え、思い当たることあると思うので、ちょっと考えてみていただけたらと思うんです。皆さんの、ご成功を心からお祈りしております。ありがとうございました。
第621回の今回は、定期試験は悩ましいというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。